マグダラのマリアという女性、よく聖書で登場する人でございます。マグダラというのはこの女性の名字ではなく、マグダラというのはガリラヤ湖の西のほとりにあります町の名前なんですね。ですからマグダラのマリアというのはマグダラ地方出身のマリア、こういう意味になります。イエスの母マリアほどではないにせよ、聖書に登場しますもう一人のマリアということで大変よく知られております。で、一般にはこのマグダラのマリア、罪深い女とされているんですね。これは聖書の別のところに出てまいります、罪深い女というふうに書かれている女性が、これがマグダラのマリアなんだというふうに、誤解というかそういう解釈に基づいているんですけれども、罪深い女っていうのは、先週の日曜日に私どもが福音書から聞いたお話に登場した女性のことでございます。覚えていますでしょうか。イエスが人々と一緒に食事をしていると、そこに突然入り込んできた女性、そしてやおら香油を、その壺を開いて中に入っている非常に高価な油を使ってイエスの体を拭いたという、あの女性でございます。あれがマグダラのマリアだろうという解釈があるんですね。皆さんも一度名前を聞いたことがあるかもしれない、有名な神学者のアウグスチヌスという人、この人がどうも最初にそういうふうに考えた、言ったということでございます。でも聖書の中には、あの罪深い女がマグダラのマリアだとはどこにも書いてないのであります。そうだったかもしれないし、そうでなかったかもしれません。いずれにしましても、こうした大変印象的な出来事というのは心に深く刻まれて聖書にも書き留められたのであります。罪深い女がイエスの前で自分の罪を悔い改めて改心をしていく、心を改めていくというお話は、何といっても感動的ですので、マグダラのマリアのお話というのはよく演劇なんかでも、劇にも取り上げられる場面ですね。ジーザスクライストスーパースターという有名なミュージカルの中でも大変ドラマチックにマグダラのマリアは描かれております。彼女が罪深かったかどうか、罪深い女だったかどうかは別としまして、マグダラのマリアは今日この主の復活日に、私たちが読む福音書のテキストの中心人物でございます。何と言いましても、彼女こそ復活のイエスに最初に出会った人物、一番最初の目撃証人、それがマグダラのマリアであります。今日の聖書にはっきりとそれが書いてある、このことはどうぞ覚えておいていただきたいと思います。で、冒頭に申し上げたこのマグダラのマリアが例の罪深い女だったのかどうか、こういうをふんだんに使って自分自身涙を流しながら、イエス様の体を、足を拭った 女性はイエス様の葬りの準備をしたとされているんでありますが、果たしてマグダラのマリアがこの女性だったかどうかなんですけども、今日の福音書の冒頭を見るとですね、マグダラのマリアはまだ暗いうちに出かけたとあります。まだ空が知らんでいないうちに、相当朝早くであります、誰よりも早く行きました。で、何をしに行ったかは書いここには書いてないんですけど、別の福音書を見るとですね、少しだけ書いてあって、彼女は岩穴の中、まあ岩穴というのが、それが当時のイスラエルの墓、お墓だったわけですけれども、そこに納められていたイエス様の遺体に油を塗りに行ったんですね。油を体にこう施しに行く、まあ防腐剤の働きがあったのかもしれません。言うならばマグダラのマリアはこの時脳幹視のような、つまりご遺体に、ご遺体をきれいに施す脳幹視のようなことをするために、彼女は墓へ出かけていったのであります。十字架にかけられる直前に突如どさどさと家の中に入り込んできて、涙を流しながらイエスに香油をかけた女、聖書にはそれが罪深い女と書いてあるんですが、この女、そして今日のマグダラのマリア、イエスの遺体に同じように香油を塗りに来たマグダラのマリア、そして彼女もまた墓の前で泣いていたと11節にあります。あの罪深い女も香油と涙がありました。そしてマグダラのマリアも香油と涙がありました。そうするとこの二人が結びついてまいります。別人物と考えなくてもいいのかもしれません。同じ人物だったのかもしれませんね。さて、今日の福音書はこのマグダラのマリアが見たものが全部で5つございます。順番に見ていくと、一節に出てきますんですが、墓から石が取り除けてあるのを見たというふうにございます。これがまず最初。続いて11節、マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見たのであります。墓の中を見たのであります。三つ目が12節なんですが、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えたと書いてあります。四つ目が、こう言いながら後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった、その後に書いてありますが、そして最後が今日の説教題にもいたしましたこの18節の言葉、私は主を見ました。全部で5つの見るをマグダラのマリアは経験するのであります。最初の2つの見るなんですけど、これは同じギリシャ語が使ってあります。同じギリシャ語の見るを使って表現しています。何か目の前に物があるということを識別するといいますか、認識するといいますか、そんな感じの見方なんですね。そしてその次に出てまいります12節と14節の見る、これは先ほどとはちょっと違った見るというギリシャ語の単語が使われております。 何を見たかというと天使を見る。そしてそれとは気づかずにイエスが立っているのを見るなんであります。この二つの見るは最初の二つの見るとは違う動詞がギリシャ語で使い分けてあります。別の見るなんですね。思いがけない人をそこに見るという場面ですので、墓の中を見るとか物を見るとかそういう見るとは別次元の認識なんですね。なんだかよくわからないけど一体この人たちは誰なんだろう、そんなマリアの不安や驚きが伴っている見る、これがこの2番目の2つの見るでございます。そして最後の見る、私は主を見ました。ここで使われている言葉なんですが、このギリシャ語も最初の2つとは違う別の見るという単語が実は使ってあるのであります。マリアはここで見知らぬイエスと対話をいたします。そうすると相手の人が、婦人よどうして泣いているんですか、まあ、婦人よってこの、まあ、窮屈な日本語ですね、こういうふうにしか、まあ、書けなかったんでありましょう。誰を探しているのですかとこういうふうに尋ねると、そしてその次にイエスがですね、まだキョトンとしているマリアに対して彼女の名前を呼んだんです。マリア、マリアという名前を聞いたらマリア自身がラボニ、すなわち先生というふうに答えた。それがこの時イエスだと分かったということでございます。マグダラのマリアが後になって弟子たちに報告して、私は主を見ました、こういうふうに告げたのはその後でございます。イエスだと分かった後の見る、これを最初の二つの見ると使い分けているのであります。このように三つの見るという違った動詞を福音書記者のヨハネが使い分けているというのはとても興味深いことでございます。そして三つの見るはそれぞれ認識のレベルが違っているんです。もう一回おさらいすると、最初の見るというのはただ単に眺めただけ、その次の見るというのは自分が今見ているもの、確かになんか見ているんだけど、それをちょっとこう首をかしげなら一体これ何なんだろうな、大きな好奇心が伴っている、そういう見るでございます。そして一番肝心要の最後の見るなんですけど、思い出してください、マリアは分からなかったんです。見たけど分からなかったんです。イエスだと分からなかった。イエスから声をかけられて初めて分かって体験できた見る、それがこの最後の見るであります。自分の方から見えたのではないんです。自分から見えたんじゃなくって見せてもらった、与えられた見る、それが最後の見るでございます。福音書を書いたヨハネはこの復活の主イエス・キリストを信じるとはどういうことなのかを自分が書いたこの手記の中で伝えよう、このことを伝えよう、これは非常に強く表れております。今日の聖書の中にも書かれておったことですけど、このもう一人の弟子という言い方をして名前を書いていない弟子が一人いましたね。これは実はこの福音書を書いたヨハネのことなんです。まあ、自分で名前を言うのははばかったんでありましょう。ですからもう一人の弟子という言い方をして、この八節を見るとこう書いてあります。もう一人の弟子も入ってきて見て信じた、見て信じた、こういう書き方をしております。他の福音書とは違って日常的な体験とイエスにまつわる体験をこう比べながら、まあ、この福音書を書いて、この見るということ、自分自身が体験するということ、 それとイエスを信じるということ、復活を信じるということの違いを、まあ、明確にしようとしたのでありましょう。見てわかるという認識、これを通常私どもはわかるなんていうふうに言うわけですけど、それと信じてわかるという認識の違い、このことにヨハネは関心を持っておりました。私たちもそこに心を留めていきたいと思います。それにまつわる出来事がこの福音書全体の中に随所に出てまいりますし、今日のところもまさにそうであります。私は主を見ました。墓の中を覗き込む見るとは違うんです。そこに立っている人をぼーっと見ることとも違うんです。私は主を見ました。マグダラのマリアのこの第一証言は、彼女自身が持っていった認識力とか見抜く力で見たのではないんです。主によって与えられた見るなのであります。自分の認識力、識別力を頼りにしないで、外から見せていただいて、彼女は復活の主を見たというふうに言ったのであります。マグダラのマリアは弟子たちのところに行って、私は主を見ましたと言ったんですが、私が第一発見者ですよということを誇らしげに言ったわけではありません。自分の認識力でイエス様が分かったわけではないんですから、彼女はむしろ半信半疑だったんです。疑ってたんです。それは今日の福音書を見たら分かります。誰かがイエスの遺体を持って行ってしまいました。イエスが復活したなんてこれっぽちも思っていないけれども、ただ一つ間違いないことがあります。それはマリアはイエスを求めていたんです。イエスを求めていました。半信半疑ですが、イエスを求めていたんであります。このイエスを求めるマリアに復活体験を与えたのはイエスご自身でありました。マリア、この一言でございました。この言葉がマリアに復活体験を与えたのであります。信じるというのは確証があるからそうするのではありません。疑いと迷いがある中での自分なりの精一杯の見極めが信じるという行為でございます。信じるというのは私自身の、あなた方自身の主体的な行動ではございません。信じる、すなわち信仰というのは神様があなた方に与えてくださるのです。求めるものに対して神様が与えてくださる力、それが信仰でございます。復活はそれが形をとって現れた出来事ということができます。疑う弟子たちに、そしてマグダラのマリアに示した神様の技、そして求める私たちにもこうして聖書を通して残してくれた神の恵み、それが復活でございます。お祈りいたします。主なる神よ、あなたは御子イエスを十字架にかけ命をそこで全うされましたが、3日の後に復活を起こし、私たちに大きな希望と喜びを与えてくださいました。私たちが迷いと戸惑いの中で何とか信じる信仰を確かなものにするために、あなたが起こしてくださったこの出来事を心から感謝をいたします。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。